パロのこの夢の話を聞いたヨセフは、本当に彼に心からまた解き明かしてあげます。その解き明かしはこうですよね。7年間の豊作があります。その後7年間の厳しい飢饉が訪れてきます。そして彼はその解釈を、解き明かしをしてあげただけではなくって、対案まで、どのように対応すればいいかということまで教えてあげるんです。具体的に提示してあげます。それは何かというと、良いリーダーを選んでこの危機を乗り越えることですよと。そうすればこれが繁栄につながる素晴らしいチャンスになりますよ。この対案まで言ってあげるということは、これは素晴らしいことなんです。最近皆さん問題になるのは何かというと、問題だらけですよね。たくさんありますよね。で、問題を指摘するのは簡単ですよ。例えば本当にとんでもない何か事件が起こったと言えば、テレビにたくさんの人が出ますよね、評論家たちが。で、これが問題で、あれが問題で、これが問題で、いっぱい言うんです。しかし対案が出てこないんです。問題は指摘できるけれども、具体的な対案が出てこないんです。いわゆる日本でよく言われているのは、総論はいいけれども各論がよくない、総論はあるけれども各論がない。それぞれの専門家たちはそれぞれの問題を指摘することは見事なんです。しかし具体的な対案の不在の時です。どうしてそうなんでしょうか。いわゆる霊的な問題を肉の目で見て解決しようとするからそうなんです。だからこの社会がどんどんどんどんおかしくなっても、それに対して具体的にこの対処するその仕方がわからないわけです。この神から与えられたこの夢、これがパロ、そしてその肉の目で解決しようとする人々の、そういう人たちには複雑だったんです。いわゆる彼の心を騒がしました。しかしヨセフの霊的な洞察力によって彼は解釈することができ、また彼は明確で物事をすっきりさせます。人は問題を難しく持っていきます。問題を複雑に持っていきます。これは世の人々の特徴です。素晴らしく解釈します。肉の目で問題を解決するから複雑になります。しかし神様は簡単ですよ。簡単、単純です。いわゆる信仰の目を持つ人は単純です。物事を複雑にさせないで簡単にさせます。すっきりさせます。今私たちは肉の目といえば代表的なことは理性なんですよ。理性、この理性の世界はもうとにかく物事をどんどんどんどんどんどん複雑に持っていくことです。しかし私たちは霊の世界は何かというとシンプルなんです。シンプル。だから私たちは霊的な生き方をすることであるから、シンプルに生きることなんです。シンプルに生きる人であれば心が騒ぎません。問題であっても問題として見ない。シンプルに見ればいいんです。そういう人は心の病気にもならないんです。複雑に見るから、肉の目で見るから、どんどん心の病気が広がるわけなんです。37、38節のところを見ますと、このヨセフの見事な解釈と対案はこのパロと家臣たちの心にかなったと書いてあるんです。そして神の霊の宿っているこのような人を他に見つけることはできない。そして彼が対案として提示したそのリーダ としてこのヨセフを指名します。彼をエジプトの総理に任命するわけです。皆さん、ヨセフ、彼はどういう人だったんでしょう。彼を総理にさせるのに、この家臣たちが誰一人文句を言わないわけです。いわゆる万丈一致で彼をそうさせるわけなんです。いわゆるパウロの次の第二人者の実力者になるわけです。当時いわゆる世界の文明を誇っていて最も力強いこの国の第二番目になる人がいわゆるヨセフだったんですよ。ヨセフはいわゆるヘブル人ですよね。いわゆる田舎者です。無学な者です。彼は奴隷出身です。しかし彼が第2番目の最高実力者になるわけです。おそらくヨセフがこの7年間の最初のこの豊作とその後の厳しい飢饉、今までなかった厳しいその飢饉があることを言ったとき、彼らは心配したでしょう。しかし彼が具体的なこの対案を説明してやってあげて、それを聞いた後、彼らは本当にほっとしてその嬉しくなったと思うんです。いわゆる彼らにとってはこの希望が出てきたわけです。いわゆる神の人はこの危機的な時であっても人に喜びを与えることができる人です。希望を与えることができる人です。これがヨセフの話じゃなくて私たちの話なんですよ。つまりクリちゃんは悩んでいる人やあるいは苦しんでいる人に慰めを与えることができます。また喜びを与えることができるし、希望を与えることができる人です。いわゆる複雑な人はみんな複雑なんです。生きることは複雑です。複雑な考えをします。それをシンプルにしてあげることが私たちの役目であるという。どうしてかというと、私たちがシンプルにならなければ、素直にならなければ、そういう人を導くことはできないんです。この福音を分かる人は問題を問題として見ない人です。どんな複雑な問題の中にいても、そこには解決の道があり、また希望があるということを自分がはっきり分かって、また人に分かち合うことができます。ぜひ皆さんはそういう人になっていただきたい。複雑に物事を持っていく人々に、皆さんは単純に持って導いてあげる、単純に生きるように導いてあげる。本当に人の悩みは複雑な問題であっても簡単に解決できるように、皆さんが信仰を持って本当に導く、このヨセフのような人、神の人になっていただきたいです。で、51節、52節のところに行きますけれども、このエジプトはいわゆるヨセフが解き明かした通りに非常に栄えます。エジプトが栄えるから、このヨセフも当然栄えます。彼も祝福です。彼はこの権力者の娘と結婚します。そして2人の息子も与えられます。その2人の息子は、1人はマナセ、もう1人はエフライムという名前です。いわゆるマナセとエフライム、皆さん、イスラエルの十二部族がありますよね。で、十二息子なんですけれども、そこにヨセフの子供が二人入るわけなんです。マナセとエフライム、ヨセフの代わりに。そしてレビ族は祭司族だから、その中に入らないです。いわゆる自分が祝福されるだけではなくて、自分の子孫たちも2倍祝福されるということなんです。世においても祝福されましたけれども、霊的にも彼は2倍祝福を受けることなんです。このことは本当に このヨセフの信仰によって与えられる、その祝福なんです。ここでマナセという名前を、意味を書いてあるんですけれども、神が私の苦しい傷を癒されたという、そういう意味なんですよね。またエフラミという名前の意味は、神が苦しみの中でも神が私を祝福してくださったという、そういう意味です。いわゆる兄弟たちに売られたヨセフは傷つきました。しかしこの傷ついた心が神の祝福によって彼は癒された。心が癒される、これは大切なことなんです。また彼は誤解されて牢屋に入れられたんですよね。2年間のこの厳しい牢屋の生活をしました。しかし神様の祝福によってそのことも忘れることができるようになった。人の傷が癒されるのは祝福された分癒されるんですよ。自分がつらいとどんどん悪い方向に考えるんです。ですよね。祝福されないといいこと考えられないんです。だから祝福というのは大切なことなんです。祝福された分余裕が出るんですよ。お金が懐にあるとね、気持ちも大きくなるんです。それが普通ですよね。祝福されると同じ立場で傷つき合った人であっても自分がその人よりはるかに祝福されると許す大きい気持ちが与えられるんです。だから皆さん信仰にあって祝福されてほしいんです。必ずしもそうじゃないけれども、そうじゃなくてもそれができるような人になればいいんだけれども、本当に信仰によって皆さん祝福されてほしいんです。そうなると人を受け入れやすいんです。施しやすいんです。許してあげることがやりやすくなるんです。これヨセフのモデルなんですよ。そのモデルが皆さんのモデルになっていただきたいんです。祝福されて心の広い人になっていただきたい、うん、私はね、私自身は非常に傷ついた人なんですよね。子供の時から非常に傷ついた人でした。だけど牧師になるということを一番身近なある方にそのことを言った時、その方が言ったことがね、いわゆる年配ですよ、ほぼ8時ぐらいのおばあさんなんです。一番1日4時間とかね祈る方なんです。一言だけ私に教えてくださったんです。太平洋のような心を持ってください。心広い人になってください。それがね、大体は分かるけれども具体的には分からないんですよね。だけどどうしてもそのような広い心を持てない自分がいるわけなんですよ。どうして？まだ傷ついてるし、自分もまだまだ足りない、そういうのがあるから。だけどその方が言ってくださったお言葉は真理なんですよ。長い信仰生活をして、それで彼女が得た結論なんです。こういう心を持てれば牧師はやっていけますよと。つまり私自身もたくさんその傷ついた心があったんです。いわゆる貧しい生活を通してお金に対してのその傷があるんですよね。また学歴に対しての傷があります。またいろんな人との人間関係による傷がたくさんあるわけなんです。しかしそれらの傷が癒されて祝福として変えられ、そして本当に広い心を持つようになるのは祝福なんですよ。自分がそれらをはるかに超える、いわゆる現実的な祝福と霊的な祝福を自分が受けた分、そうなるわけなんです。だから皆さん、私はね、両方祝福されてほしいんですよ。現実的にも祝福されていただきたい、そして霊的にもそのようになっていただきたい。それがヨセフに与えられた祝福でした。 このヨセフに与えられたこの祝福がぜひ皆さんの祝福となることをお祈りします。お祈りしましょう。天の父様、感謝します。このようにして本当にヨセフの神の人ヨセフを通して私たちに教えてくださるこの真理の御言葉を心より感謝します。本当に兄弟たちに捨てられ、また誤解されて牢屋の生活をされたヨセフであっても、本当にくじけない心を通して神様が用いてくださることを通してこの世の素晴らしいものを手に入れ、そしてまた霊的にも祝福された素晴らしい話を心より感謝します。これはヨセフの話だけではなくて、ヨセフのように信仰を持つ私たちの話であることを信じます。そのようにこの世においても祝福され、また霊的にも祝福され、神様に豊かに用いられる人々になりますように感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りをします。アーメン。